皆さんご機嫌いかがでしょうか。 FM 彦根聞いて安心暮らしの法律相談室、この番組では暮らしの中の法律トラブルや疑問を西明法律事務所の二宮健司弁護士と北川光恵が一緒に分かりやすくお伝えしていきます。さて今日のテーマは公序良俗に反する契約です。それでは二宮弁護士、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて今日のテーマ、公序良俗に反する契約ということなんですが、公序良俗に反するとは一体どういった意味か教えていただけますか。
はい、公序良俗というのは民法90条に定められているもので、公の秩序とか、あと善良の風俗に反する法律行為は無効になるっていうようなものです。
公の秩序、善良の風俗に反する法律行為ですか。また難しそうですね。
そうですね、公の秩序っていうのは、国家とかあと社会の秩序っていう意味で、良俗っていうのは、道徳とかそういった道徳観念にっていうふうに考えられていまして、はい、社会の秩序とか、あと道徳観念に反する契約、人の道に反したりとか正義の観念に反するような契約は、当事者の合意があっても無効になるっていうふうになっております。
なるほど、当事者が納得して契約していても無効になるということあるんですね。
そうですね、民法521条では契約自由の原則っていうのが定められていまして、基本的にですね、契約の当事者で自由に契約の内容っていうのを決められることになってるんですけども、いくら契約当事者が合意した契約だとしてもですね、公序良俗に反するっていうような内容ですと無効になってきます。判例とかでは他人の脅迫とか軽率、無経験に乗じて著しく不当な過当な利益を獲得を目的とする法律行為は無効というふうになっております。
どういった内容だと実際無効になっていくんですか。
無効になる契約の類型っていうのはいくつかあるんですけども、まず犯罪に関する契約っていうものは公序良俗に反して無効になります。
犯罪に関する契約ですか。なるほど。
例えばですね、お金を払うから誰かに嫌がらせをしてくれとか、お金払うからあそこのものを盗んできてくれ、そういった契約は契約が成立していても無効となって、そういった犯罪行為をする義務っていうのはなくなってきます。
犯罪をする契約をしても無効ということですね。もちろん、
はい、そうですね。逆に犯罪をしないっていうことを合意する契約も違法となります。
犯罪しないのも無効なんですか。
そうですね、犯罪者の人にこれお金を渡すからもうやめてくれとか、そういった契約っていうのも無効になってきます。あとそういった契約が有効っていうふうになりますと、社会の秩序っていうのが、犯罪者にお金を払って犯罪をさせないっていうことでは社会の秩序が維持されないってことになってしまいますので、法律上無効になるっていうふうになってます。
確かにそうですよね。
そうですね、2つ目が取締法に反する契約っていう形になります。
はい、取締法ですか。
取締法っていうのは社会の秩序を維持するために定められたもので、薬物に関係する法律とか、あと道路交通法っていうものがあります。
はい、
過去の裁判例ではですね、建築基準法、建物を建てるときに決まっている法律なんですけども、この建築基準法に違反する建物を建築するっていうような契約が無効とされたっていうケースもあります。
そんな事例もあるんですね。
その事例ではですね、建築基準法に適合する内容で、建築確認、法律に適合するっていう書類で申請をした後に、最終的に、その申請した書類と全く違う違法な建築物を建てるっていうような請負契約を内容としておりまして、そういった契約は公序良俗に反するっていうことで無効にとされました。
行政を騙して建築するような契約ということなんですね。
そうですね、そういった契約は公序良俗に反して無効というふうに判断されました。
はい、
で3つ目のパターンは人倫に反する契約っていうとなります。
人倫に反する契約ですか。
過去の裁判例とかで言いますと、妻がいる男性と、妻が知っていることを知っている女性との間で、婚姻の予約をして、扶養料をその妻がいることを知っている女性に支払うっていうような契約が無効となったりですね、妻や子供がいる男性が7年ぐらいの間不倫をしていた女性に対して、自分のすべての遺産を包括的に遺贈するっていう形で譲る ていうような契約をした場合に、まあ、無効となったケースっていうのもあります。
不倫相手に遺産をすべての渡されたら残った家族はたまったもんじゃないですもんね。
そうですね、まあ、そういったあの人倫に反する契約は無効っていうふうにされてます。
なるほど。
その他にもですね、賭博行為のためにお金を貸したりとか、あの法外な金利を要求するようなあの暴利行為であのお金を貸すっていうような、そういった行為も公序良俗に反して無効となります。
いろいろと無効になるケースがあるんですね。
そうですね、あの過去にあの性別を理由とした差別が公序良俗違反という形で無効とされたというケースもありました。ある会社でですね、まあ、男性の定年年齢を60歳、女性の定年年齢を55歳というような就業規則を定めていたんですけども、
はい、
まあ、あの年齢差を設けた男性と女性とですね、あの年齢差を設けた合理的な理由がないということで、まあ、性別による不合理な差別を定めたということで公序良俗に反して無効というふうにされました。
女性というだけで定年の年齢早いのはおかしいですもんね。
そうですね、あのこういったあの労働契約が判例で無効になったってことで男女平等の考えが進んでいったっていうところもあると言えますね。
あ、なるほど。あの公序良俗に反する契約は無効ということなんですが、無効となった場合はどうなるんですか？
はい、あの契約が無効となりますと契約は最初からなかったことっていうふうになりまして、まあ、受け取ったものとかがあれば返還する必要が出てきますし、あのまだ履行してない部分とかがあればその履行あのなんか物を渡したりとかする契約があればそういうのものを渡したりする必要がなくなってきます。
はい、
ただですね、あの公序良俗に反する契約っていうのは不法原因給付っていうふうにされる場合がありまして、返還する義務が発生しないっていうこともあります。
不法原因給付ですか？また難しい用語が出てきましたね。どういった内容ですか？
はい、あの不法原因給付っていうのは民法の708条に定められておりまして、不法な原因のために給付したものはその給付したものの返還を請求できないっていうに定められております。これが不法原因給付となります。
不法な原因のために給付した場合ですか？
例えばですね、まあ、法律で定められた利率を超える、まあまあ、すごく高い利子でお金を貸していた場合など不法な原因給付として返還を求められないという場合があります。
はい、
判例ではですね、闇金が年利数百パーセントという、まあ、ものすごい高い金利で貸し付けたケースで、まあ、その利息だけでなくてですね、その貸した元本も返還できないというふうな、事例というのもあります。
なるほど、まあ、法外な契約をすると貸したお金まで戻ってこない可能性があるってことですね。
そうですね、そういう可能性もありますね。
はい、わかりました。本日は公序良俗に反する契約についてお話を伺いました。二宮弁護士ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は滋賀弁護士会所属斉明法律事務所の二宮健二弁護士と協力でお送りしました。彦根市本町の斉明法律事務所では身近で相談しやすい弁護士を目指して、離婚、相続、不動産、交通事故、労働、慰謝料請求など日常トラブル全般に対応しております。初回相談は40分無料。法律トラブルでお困りの際は滋賀弁護士会所属彦根市の斉明法律事務所へお気軽にご相談ください。